この時間は最後にまとめて、私藤森が今週気になった話題について取り上げていきます。
はい、
先週はロサンゼルスからの中継でスタジオ離れまして、
ね、
赤荻さんに安定と安心のこのスタジオを、ね、守っている赤荻チャージを、ね、していただいたと思います。はい、ありがとうございました。ドジャースタジアム取材で、また久しぶりに行ってきたんですけど、
はい、
ロサンゼルスの中心部から車で大体10分ぐらいのところにある、うん、丘のもうほぼてっぺんにこう広がるスタジアムで、一番上の階9階までエスカレーターで上がって、エレベーターで上がっていきますと、
はい、
もうねダウンタウンがねドーンってこう一望できる。お昼も綺麗だし、夜景もね、ナイトゲームは美しいんですよ。そんなところにあるんですけど、名物の一つがロサンゼルス全体もそうですけど、
はい、
渋滞なんですよね。要はその丘を登っていくのにみんなもうルートが決まってますから、だいたい車で行くんですけど、もうね、15,000〜16,000台の駐車場があって、ドーンってもう車で埋まっちゃうんですよね。満員ですと55,000とかのお客さん入りますから、選手もハマっちゃうんですよ。試合終わった後。そう。
立ち往生しちゃう。
そう、慌てて帰る選手もいっぱいいるんですけどね。
うんうんうん、
で、チケット持ってるお客さんは、試合開始の1時間半ぐらい前から無料シャトルバスが市内から出て行って、
はい
はい、それに乗ってってこう10分15分 で専用レーンがあるので渋滞を回避できたりするっていうのがそうあったりして、で見終わった後そのバスに乗って帰るお客さんもいるんですけど、まあまあそんな混雑具合もちょっと名物だったりもするスタジアムなんですよね。でその中で今回取材してロッカールームをちょっと入ることができたんですね。
はい、
試合前の練習が始まる前の30分ぐらいは、ペン記者さんだけ、カメラはなしよ、記者さんだけ OK よって時間があって、
はいはい、
中に入りました。実は2009年に、WBC で日本が優勝した時、
はい、
イチローさんがセンター前にバーンと打って、最後ダルビッシュさんが抑えるって、
は
い。で、あの時もちょっと取材させてもらって、ロッカールームは当時古かったんですよ。シャンパンファイトが行われた現場だったんですけど、はいはい、それがねガラッと綺麗になって、
うん、
縦長のスペースがあって、
はい、
で選手たちが思うようにこう準備したり着替えたり、
うん、
シャワーから出てきたり、あとはなんかスマホいじったりとかゲームやったり、いろんな
ちょっとリラックス
そんな時間帯なんですけど、うん、そのロッカールームの真ん中右側が大谷さんのロッカーが2つあって、
はい、
でその1つ隣奥に山本由伸投手があ
って、お隣同士なんだ、
あって隣同士、うん、で、左の奥の方にムーキーベッツとか、
はい、
右の奥にフリーマンとか、そういう感じでこう分かれていて、うん、そう、なんかね、独特のこう、選手の裏側を。
話しかけることはできるんですか？
話しかけてもいいんです。選手が OK すれば、答えてくれる。チームとして、まあ、メジャーリーグのチーム、大半そうなんですけど、選手は、その番記者さんに、常にこうオープンで答えるべきだっていうような時間を作ってるんですよね。
うん、はい、
まあ、それでもちょっと今、忙しいからっていう感じだと答えなかったりもするんですけど。はいはい、でその中で私ねファンになっちゃったんだよな、ムーキー・ベッツ選手、1番バッターなんですけど、はい、これWBC アメリカ代表の不動の1番でもあったんですけど、はい、いやなんか目が離せなくて、
どういうところが、
そう、身長はね175センチで、
あら、
大谷さんと並ぶとすごいこう差が
小さく見える、
見えますよ、
うん、
だけどこうパーンとこうグラウンドに出てきてすごく大きく見せるんです。なんでかなと思ってよく見てたら、背中、
はい、
背中の筋肉がちょっと異常に発達してるというか、なんかね正面からだと分かんないんです。でもなんかねこう鎧を本当に身にまとってるようなガチッとした筋肉、しなやかなんですけど、
はい、
もうシャツにこうね分かるんですよ、その筋肉の動き
が。いいえで分かるん
だ。分かっちゃう。うわ。でまずそれが一つと、
はい、
それだけじゃなくて彼はもうね、大谷さんに負けず劣らず野球少年、野球大好きなんだな、へ
ー、
練習するんですよ、すんごく長い時間で、もともと外野手なんですけど、はい、外野手でスーパースター MVP を取った選手ですけど、うん、今シーズンから内野手にコンバートされて、でスターでもそんなコンバートってあるんだ、
はい、
大変ですよ、ポジションガラッと変わるの。
そうですよね。
そう、
うん、
でセカンドやったり、あとショートを急に任されて、チーム事情で、
じゃあ守備の要、
まさに
ですよね。
それが試合前の練習でノックをひたすら受けるんです、
うん、
で個別にゴロを転がしてもらったり取ったり、基本練習をねひたすらやる。
は
あ、でも練習終わりです、残り時間短いですっていう時にわざわざまたグラブはめて出てきて、ロッカールームから、
はい、
何すんのかなと思ったらノックを普通に受けるんですよ、
うん、
でもね時間がないって分かってるから、
はい、
もう 2,3 球受けただけで終わり、 それでもアドバイス受けながらやりに来る。それが2日も3日も続いてるんですよ。
そうなんだ。
すごい好きなんです、野球も熱心だし。で楽しそうにやってるんです。そういうの見ちゃうと、
はい、
31歳大谷さんの2つ年上かな、
はい、
あスターでもここまでやるんだと思って。
基礎しっかりやってるんですね。
基礎けなげに
怒らないんだ。
怒らない。
スターだったらもうノックアンかとかじゃないんですね。
なりますよ普通。怪我も怖いしね、うん、打ってよし守ってよし。
ていうか試合前にそんなに練習するんですか。
いやだから意外でしたし、ね、普通は裏で下がって自分の時間帯、うん、自分の時間でねこういろいろ組んでいく人が多い中で、うん、
ちょっと体温めるぐらいかと思いきや
向き別さん覚えてくださいよ。
じゃあもう結構なファンにな
りました。私は
なんか買いました、
グッズ、
うん、
あのねピンバッジとか、はい、もう頼まれたらキリがないし高いから、はいはいはい、あれですけど、
うん、
もう別さんのユニフォーム着てる、ね、ファンも多いし。
あそうですよね。
ねえ、なんかそういう意味で大谷さんとも通じ合うところ、
はい、
野球に夢中になって好きでやってるんだっていう感じが、うん、なんか共鳴するところあるんじゃないかなと思って。
なんか先週この時間にねあの電話で出ていただきましたけど、うん、あのすごい天気がいいって言ってましたよね。その時
気持ちがいい、空が青くて飛行機雲がいっぱいこうなんかね美しいんですよ。
いい取材でしたね。
みんな撮りまくっちゃいますよね気温20度いくかいかないかぐらいで
ちょうどいい
カラッとしてるし、そう
そうか、
今季節ですね。
で地元の方もかなり盛り上がってると。
そうだからまあさっきもねあの大家さんのコーナーでもお話ししましたけど、うん、あんまりこうなんだろうな、このねいろいろ大谷さんが絡んでしまった通訳さんの問題というものにシビアな目は向け続いていますけど、うん、プレーはプレーだと、
うん、
お客さんの期待に、まあ、大谷さんもね答えていますし、うん、言うべき時にはちゃんと言ってくれるんでしょっていうそこは割り切っていますよね。日本だとほらもう選手にこう試合させないとか、うん、しばらくちょっと具体的な中身分かるまで休ませるみたいなあるけど、そこは分かれてるな、そういうのも気持ちいいなと思いましたね、
うん、まとめて土曜日
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。